trendy.
First drink.
こんにちは、日経トレンディ編集長の三谷博美です。
こんにちは、ラジオ日経の辻瑠奈です。週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。三谷編集長、今週のテーマは、
前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半は新巣ごもり時代の部屋作りベストバイをお届けします。
あ、この巣ごもり時代に私はなかなか部屋を一箇所も改造しておらず、はい、ちょっとコメントに今困っていたんですけれども、
でもやっぱり家にいる時間が長くなると、あ、ここ変えたいっていうところ出てきますよね、
は
い、
そうですよね。あのテレワークしてる方にとってはこれはもうすごい大事な問題ですよね。
はい、今家の役割は激変しています。会社、学校、飲食店、もはや自宅は単なる生活の場ではなく、オンもオフも快適に過ごせる部屋をどうすれば作れるのか、各界の達人に聞いたほか、買うだけで新巣ごもり生活がパワーアップするものを紹介しますので、ぜひ最後まで聞いて今後の部屋作りの参考にしてください。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキーワード、週刊日経トレンディクロストレンド、最新のトレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経トレンディの三谷編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速行ってみましょう。最初のキーワードは
バーチャルサイクリングサービス、ズイフト。
100人以上の自転車集団が一斉にゴールめがけて走り出す。ただしコースはバーチャル上、サービス名はズイフト。仮想世界上に作られたコースを自宅に設置した自転車で自由に走り回れるバーチャルサイクリングサービスが外出自粛下で人気爆発中。プロから街乗りライダーまで世界中のユーザーが参戦しています。さて、これ雑誌拝見したんですけど、はい、部屋にプロジェクター画面と自転車1台がしっかり置いてありますね。
はい、もう部屋にドーンと自転車を置いて、あの街を走るように、あの世界中を走り回る気分で、
はい、
家の中でこうサイクリングするというあのゲームなんですけども、
はい、
一見ちょっとあのやってる人の、まあ、ブログだったりやってる人 の、 あのお部屋の様子を見ると、ちょっとこう導入が大変そうだなという印象があって、
思いました。
はい、あのしかもちょっと導入が、あのどういうふうにするのかというのがいろいろな方法があって、
はい、
あのちょっと分かりにくい部分があるんですね、
はい、
ただ実は最低限5万円もあれば始められるというようなものでして、あのこの ZIFT のシステムはスマホアプリを使うんですけども、
はい、
これ自体は月額税込みで1650円で導入することができるんです、は
い、あ、そうなんですね。
あとはまあもちろん自転車が必要で、ロードバイクだったりが必要なんですけども、それ以外にあのロードバイクの後輪を固定して室内で走るためのローラー台が必要になります、
はい、
でもう一つは、それをあのどのくらい走ったかというのを検知するためのセンサーが必要になります。
センサー、ちょっとお高そうなイメージありますけど。
そうですね、でこのセンサーがいろいろでして、数千円台で買えるものも多くて、実はあのうちの編集部員でも ZIFT を家で導入しているものがいるんですけども、メルカリで中古の固定式のローラー台を手に入れて。
メルカリで調達ですか、は
い、でまあ、センサーを、まあ、2万円ぐらいでまず始めてみたというものがいます。これにいろんなオプションといいますか、いろんなカスタムの方法がありまして、
はい、
このZIFTの魅力を余すことなく楽しむなら、各社から発売されているローラー台にセンサーと自動負荷機能を一体化したスマートトレーナーを選ぶといいんですね。
へ
ー。でこれの最大の特徴が、ゲーム上の路面の状態に応じてペダルの負荷が変わっていくんです。
あ、重くなったり軽くなったりするんですね。
そうするとコースの勾配による負荷っていうのが出てきたり、前走者の後ろに張り付くと空気抵抗が軽減されたりっていう、ドラフティング効果も再現されるっていうことで、あのより世界中をあの いろんな仲間と一緒に走っているっていう感じが出て楽しめると思います。
思った以上に結構本当のリアルさが再現されているということなんですけど、うん、なんか雑誌を見るとそれ以外にも経験者の人はこれが必要なんだよっていうグッズがあるみたいなんですけど。
そうなんです。実はこれやり始めると本当にたくさん汗をかくらしいんですね、
はい、
なので経験者は口を揃えて汗対策グッズが必要だというふうに言って、はい、扇風機を必ず用意した方がいいっておっしゃるんですけども、はい。で、まあ、その扇風機も、ヘッドウィンドスマートファンっていう商品がありまして、
はい、
これはなんと心拍数に応じて風量が変わるっていう商品らしくて、
はい、
どんどんこうハーハーと汗が出てきて、きつい場面になってくると風も強くなってくるという面白い商品ですね。
なんかただ単に風が出るだけじゃないんですね、うん、そこも自動で一番いい風を出してくれるんですね、はい、
それもちょっとリアルに感じられて面白いですね。
すごいですね、
はい、
ではズバリバーチャルサイクリングサービスズイフトのヒット予測お願いします。
新巣ごもり時代の新定番ということで、
はい、
これから爆発的にヒットすると思います。
はい、先週お送りしたんですがラーメン太っちゃうやつ食べてもズイフトで遊べば大丈夫ですね。
そういうことですね、
はい、
ラーメン食べてしまったなと思ったらズイフトで、たくさん汗をかいてカロリーを消費するとそういった感じでいきたいと思います。
はい、では続いてのキーワードは
火をほぼ使わない勝間流の料理。
経済評論家の勝間和代さんは巣ごもり生活が続いた日々にここぞとばかりに自炊の腕を磨きました。勝間邸のキッチンを拝見すると鍋やフライパンが一切置かれていません。その代わりにあるのは、これは火をほぼ使わないということですけど、これから真夏に向かってもこういう取り組みはいいなと思いますが、
そうですね、
はい、どういうことですか。
勝間和代さんブログなんか拝見してると美味しそうな料理をたくさん作られていて、
はい、
すごく料理上手だなというふうに思うんですけども、で、取材をしてみてキッチンの様子を見せてもらったところ、
はい、
なんと加熱蒸気で調理ができるシャープのウォーターオーブンヘルシオっていう人気商品があるんですけども、
はい、
これが2台
置かれてるんですね。あ、同じものが2つ、
はい、しかもあとはそのほったらかし料理が可能っていう電気調理鍋という商品も最近人気でして、まあ、材料を入れてボタンを押すだけでいろんな煮込み料理なんかできるっていう商品なんですけども、これの象印魔法瓶の自動圧力 IH 鍋煮込み自慢などの商品が4台も置かれているんですね。
勝間さんだけに
さすがだなと思ったんですけども。
本当ですね、お料理も効率化されてるんですね。
そうですね、その代わりにフライパンや鍋普通の鍋は置かれていないというそういうキッチンなんですね。
なかなかないですよね。
そうですね、ただそれが単に効率化だけを求めてるのかというとそんなことはなくてですね、外食よりも美味しくしかも健康的な食事で幸福度を上げるっていうのを目標にしているそうなんです、
はい、
でそのために編み出した独自の料理メソッドっていうのを勝間さんは超ロジカル料理と名付けてらして、
はい、
本も出されています。例えば塩加減なんですけども、
はい、
適切な塩分量は材料の総重量の 0.6% 分って
0.6% なんですね。
そういうふうに考えたことなかったんですけども、
はい、
でそういうふうに決めてらっしゃるそうなんです、
はい、
で正確な測り方は 0.1g 単位で測定可能なタニタ製のキッチンスケールとスマートスピーカー Google ホームを組み合わせているそうなんです。
Google ホーム
どういうふうにやってるのかなと思いますと、
はい、
食材の入った皿をキッチンスケールに乗せる際に0点設定をしておき OK Google 205g×0.6% はなど Google ホームに話しかける、
ね、数学ですね。
すごいですね。であとはスケールのメモリを見ながらその通りのグラム数の塩を入れると、これで絶対間違わないし、ちょっと今日は塩辛かったなとかちょっと塩足りなかったなということもないわけですよ。すごいなと思いましたね。
いや私もうお菓子とか作るとき1グラムとかも結構適当にやってるけど、うん、これもう全然ダメですね。 0.6 グラムとかちょっと学ぶところが多かったんですけれども、
はい、
ズバリ火をほぼ使わない勝間流の料理ヒット予測は、
ロジカルな男性も取り入れるっていうことで、
はい、
すごくニッチな人気が出るでしょう。
確かに分かりやすいから納得して料理作れそうですよね。
これだったら自分も料理できるかもと思う男性が多いんじゃないかなという気がします、
はい、 私ももっと細かくお料理しようって思いました、はい、以上ウィークリートレンドキーワードでした。クロストレンド、
週刊日経トレンディークロストレンド、番組の後半は新巣ごもり時代の部屋作りベストバイをお届けします。
今家の役割が激変しています。会社、学校、飲食店、もはや自宅は単なる生活の場ではなく、オンもオフも快適に過ごせる部屋はどうすれば作れるのか、各界の達人に聞いたほか、買うだけで新巣ごもり生活がパワーアップするものを紹介します。では三谷編集長、今後の部屋作りに参考にしたいのでぜひ教えてください、はい、まずは、どなたをご紹介いただけるんでしょうか、はい、
コンセプトクリエイター小山隆介さんという方の、はい、お部屋のことを紹介したいと思います、
はい、
小山さんは仕事のライフハック術とかに詳しい方で、いろんな方法を提案されている方なんですけども、特にその中でもすごくロジカル でどんなお部屋でどんな書斎でテレワークをされているのかなということで見せていただきました、
はい、
驚くことにですね、メインディスプレイとか iPad とかいろんなディスプレイを全部合わせると7つ以上のデバイスを一度に使っているんですね、
7個使い分けてるんですね、
はい、小山さんの考えでは、まあ、Excel 開いてこうなんか作業してる時にメールが来たりしてて、このウィンドウを切り替える、その作業がやっぱり集中を妨げたり効率が落ちてしまったりする原因になるとということで、デバイスごとにやることを分けていると、
じゃあこの端末は Excel しか見ない、うん、この端末は Word しか見ない、うん、この端末はメールしか見ないっていう風になってるんですね。
そういうことですね。なのでメールが来るとこっちの端末で見るから、今手元でやっている Excel の作業は止めなくていいと、そんなような考え方なんですけども、
はい、
しかもメインで使っているディスプレイというのが49型のウルトラワイドディスプレイっていうものなんです。
すごい大きいんですね。
すごく横に長くてですね、
雑誌拝見して横長のディスプレイが一番に目に入りますよね。
きますよね。決して広くない書斎なんですけども、そこに真ん中にドーンと鎮座しているのが、ウルトラワイドディスプレイで、画面の縦横比がなんと32:9、
うん、27
型ディスプレイを2つつなげたようなサイズで左右にドーンと長いんですね、はい、で、そうするとですね、まあ、4つぐらいのウィンドウを立ち上げていても快適に作業できるそうなんです、
はい、
確かにそういう場面ありますよね、
はい、
なんか資料を見ながらエクセルに入力したいんだけど、その資料を見ているときにエクセル閉じると
カチカチしちゃいます
ね。カチカチして、まず何をやりたかったんだっけっていう風になって、その時間がもったいないっていうのは確かにその通りだなという風に思いました。このウルトラワイドディスプレイすごくいいんですけども、
はい、
画面の端から端までマウスでポインターを動かすとシューッと非常に大変だと、
横長だけに、ね、もし線がマウスから出てたら引っ張って、ね、引っ張ってってなっちゃうと、
そうですね、そうなってしまうということで急遽トラックボールを導入されたそうなんです。でこれも小山さんの必須アイテムになっているということです、
はい、トラックボールっていうのはマウスなんだけど、うん、線もなくて一箇所に置いたまんまで全てができるマウスのことですよね。
そうですね、この丸い部分を指でくるくる動かすだけでどこまででもポインターを動かすことができるということで、狭い机でテレワークしなければならない人にとっても場所をマウスを動かす領域が必要ないので、テレワークにはとても向いていると言われています、
はい、
テレワークの時にいろいろストレスの原因になるのが室内の二酸化炭素濃度なんじゃないかということを小山さん考えたんですね、
よくそこの気づきましたよ ね。そんなことに
そんなこと思いもよらなかったんですけども、確かにオフィスは広いので換気もやっぱりされているし空調もあるしということで気にならないんですけども、狭い自宅でずっと長時間作業していると望ましいとされている二酸化炭素の濃度を超えてしまうことがあるそうなんです。で実際に小山さんは自分の仕事部屋でそれを計測したらそうなんです、
はい、
でそうするとやっぱり超えてしまったと、
はい、
ということで小山さんは二酸化炭素計測器をデスクに設置して、
へ
ー、警告ランプが点灯すると窓を開けて換気するっていうフローにされてるそうなんです。
なんかこのちょうど前のコーナーで勝間和代さんの、うん、お料理のことをやりましたけど、うん、科学的にこう、うん、何か 行動するっていうのは結構大事なことなんですね、
うん、そうですね。小山さんはそのたくさんのデバイスも使っていて、いろんなグッズも使っているんですけども、それが全部手の届く範囲にあるっていうことを重視されているので、あえてあの狭いというか、あの小さめの書斎にしているからこその二酸化炭素モニターというこの考え方ってすごくあのロジカルだなと思いました、はい。
仕事ができる人の頭の中を覗かせていただいたんですが、
はい、
あの雑誌の中には何人かの人たちの達人を紹介しているということなんですが、うんうん、この後もうお一方、はい、
そうですね、
ご紹介いただきたいと思います、
はいはい。次にオーディオビジュアルライターの織原和也さんのお部屋のことをちょっと紹介します、はい。あの織原さん、お家を新築されたそうです。それはそれは素敵なお家の様子が紙面では、はい、あの写真で見られるんですけども、はい、織原さん、オーディオビジュアルライター AV 評論家ということで、テレビだったりスピーカーっていうのはもう専門家なので、じゃあどんなものを使ってるのかなと思いますと、意外にシンプル ですね、はい。東芝の有機 EL テレビがあるんですけども、これをあのドーンと据えてらっしゃるんですね。で、有機 EL を選択された理由が、どの角度からでも画面が鮮明に見えるっていうことで、
はい、
お家でくつろいでるときはいろんな角度から見たり、家族みんなで揃って見るなんていう時にも有機 EL はいいよっていうことを教えていただきました、
はい。
で、しかもこの東芝の有機 EL テレビはですね、自動で番組を録画して好きな時間に見られるっていう良さもありますので、
はい、
織原さんがこれはテレビであの全録ができるっていうのはもう病みつきになるとおっしゃっています、はい。後からあれ逃したなっていうこともないのはもちろんなんですけども、はい、結構キーワードで検索して自分が興味あるものだけをバーッと見るっていうような時も便利なんですよね、
はい。
で、織原さんもさらに全録レコーダーも使っていまして、はい、パナソニックの D がを使ってらっしゃるんですけども、はい、こちらの方は専用アプリを使ってスマホでも視聴できるっていうことで、はい、あの移動の電車の中で見たりとか、あの奥様があの見たりとかっていうことで使い分けてるそうなんです。
このどこでも D がっていうアプリ、
う
ん、まさしく私も一緒に同じことを使っていて、洗面台で顔を洗いながら朝ニュースを見たりとか、うん、いろんな使い方をしています。
もう全録っていうのはやっぱりあの定番なんだなということを思いました。で、あのじゃあスピーカー何を使ってらっしゃるのかなと思ったら、意外に Amazon エコーを使ってらして、声で操作できるっていう利便性はもう捨てられないっていうことで、もうオーディオとしてもこれで十分だろうっていうふうにおっしゃっていて、
オーディオはちっちゃいものってことですよね、うん、テレビの横に大きいのがドンってあるわけじゃなくて、
うんうん、そうなんですよ。お部屋には、まあ、大きいスピーカーをっていうのを最初は置かずに、あの Amazon エコーで十分だっていうふうにおっしゃっていて、はい、そういう考え方もあるかもなと思ったんですけども、
はい、
あのご本人は、まあ、アンプもやっぱり置こうかなっていうようなことを最後におっしゃってい
た。まだ迷っていらっしゃるんですね、
はい、
はい。週刊日経トレンディクロストレンド、今週は新巣ごもり時代の部屋作りベストバイをお届けしました。クロストレンド2号オーズチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経トレンディの2号さんとテレビ会議システムで、お話を進めていきたいと思います。2号さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、パナソニックの、スキンケアシェーバーラムダッシュです。
はい、はい、これは何が特徴なんでしょうか。
はい、まあ、最大のポイントは、イオンプレートが肌に接触すると化粧水の保湿成分が、よりその浸透させられる肌にという機能を持っていると、
うんうん、これ
要するに、
はいはい、女性用 の美顔器の機能を備えたシェーバーっていうことですね。
はい、最近あのメンズコスメといいますか、男性向けのそういう化粧水だとか、コスメですねが流行っているというような背景もあって、
うん、
まあ、こういう商品もその一つかなというところですね。
本当に美肌男子が今主流なんですね。
今ちょうどテレビ会議システムでつないでいるので2号さんのお肌の状態がこちらからはしっかりと見えるんですけど、ほっぺめっちゃツヤツヤですけど、もしかして。
あ、 実はですね、これ資生堂のフェイスカラークリエイターをですね今つけております。
お
これです。
さすが美肌男子です
見せてくれてるんですけれどもこのラムダッシュ実際に使ってみたっていうことですか？
はい、ごめんなさい、7月発売なので。
7月発売、これから発売。
はい、
そんな
ますます美肌になれますね。
本当ですね。
はい、ちょっと僕なかなかこれ使ってもちょっとニキビ跡とか隠しきれないので、これから美肌男子を目指していきたいかな
とこれ男性にもニーズありますこの美肌シェーバ
ーあると思います。であとまあ当然多くの男性は、まあ、日常的にヒゲ剃りをするので、うん、それで、普段と同じヒゲ剃りをしながらその化粧水を浸透させられるみたいなプラスオンができるっていうのは、ね、結構いいかなと思いますね。
それだけの機能がついてるとちょっと普通のシェーバーより高いんですか値段？
そうですね、まあ価格は税込みで、まあ、3万円ちょっと、
はい、
まあまあシェーバーにはまあこれくらいだったらまあいいのかなっていうか
まあでも、うんうん、安くはないですよね。
まあ、うん、
意識が高い男子なら出すかなという感じです。
2号さんなら出すかなという感じですね。
僕だったら出すかなと
それではそんな2号さんにスコア伺いたいと思います。パナソニックのスキンケアシェーバーラムダッシュのホニャララ度10点満点でお願いします。
はい、メンズも美肌を考えないといけない時代の味方と10点。
メンズも、美肌
美肌を考えないといけない時代の
味方ですね、はいはい。でもこれ女性もマスクをすることによって化粧を、うん、リップとか塗らなくなったって言いますけど、男性もヒゲ剃ってなかったりする日増えたりして、
してますね、
YouTube ではちょっと増えてますねヒゲ男子がでもヒゲ男子も伸ばしっぱなしにしてるわけではなくて、
はい、
ちょっと何ミリとか こだわって
伸ば
っていたりしますので、やっぱりシェーバーは重要なのかなと思いました、はい、
どんな状況でも素肌には優しくいきたいですねはい、はい、ということで今回紹介した商品はパナソニックスキンケアシェーバーのラムダッシュでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたか？日経トレンディの7月号では今回紹介しきれませんでした新巣ごもり時代の部屋作りベストバイの特集など満載です。ぜひチェックしてください。三谷編集長、この中で紹介しきれなかったものを簡単に教えてもらえますか？
はい、他にはパーソナルトレーナーの中野ジェームス周一さんのお部屋も紹介しています。どういうふうにお家の中で筋トレするのかなっていうのも載せてますので、ぜひ読んでみてください、
はい、筋トレということで運動の面からも見られるということでした、
はい、週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は日経トレンディ編集長の三谷博美と
ラジオ日経の辻るなでした。